マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。おはようございます、根本美桜です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。今日はねメッセージをいただきましたのでそちらをご紹介したいと思います。山田のハム太郎さん、ありがとうございます。高知県の方だそうです。嬉しいですね。自分の親が農家をしていまして、ニラを育てては、ニラいいですね。もう私も一生懸命ニラをね子供たちに食べさせようと、ニラ玉とかね餃子に混ぜたりとかしてますよ。体にいいからねぜひ食べさせたいと思っていますけれども、知ってますか、高知オクラが有名。あ、そうですよね、あの高知と鹿児島ですかが二大生産ですよね。あのオクラって私大好きなんですけど、やっぱりね子供は非常に食べづらいというか、あの形を見ちゃうと食べなくなっちゃうので、いつもうちはですねみじん切りにしてハンバーグとかに入れてちょっとしたつなぎにね使ったりしてます。気づかないですね、あんまり気づかずに、あの美味しいって言って食べちゃってますので、あのそうやって食べさせてますよ、はい、さあこの番組、農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしておりますが、今朝のゲストですが、先週に引き続きましてフードボックス株式会社代表取締役 CEO フードカタリストの中村圭介さんお招きいたします。ね、あの農家の4代目として生まれた中村さんが生産者ではなくてフードカタリストという農業界とこう外の、ね、異業種とのつなぎ役になるというようなことを決められて活動されているんですが、いろいろお話伺っていきたいと思っております。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。今朝のゲストはフードボックス株式会社代表取締役 CEO フードカタリストの中村圭介さんです。おはようございます。
おはようございます。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの先週はねフードボックスを立ち上げるまでのお話をもうたっぷり伺って、は
い、
私はもうワクワクしながら
伺
えたんですけれども、さあ実際に起業した、
はい、
いや最初はやっぱり大変だったんじゃないですか。
そうですね、まあ、あのやっぱりお客さん作りと事業作りを両方やっていかなきゃいけないので、うん、まあ、最初は本当に手探りのところはあったんですけれども、やっぱり家族が農業やっている、うん、私もこう農業界に携わっていたので、うん、いろんな方からお声掛けをいただいて、うん、ちょっとずつ動いてきたっていうのが、うん、はい、最初になります。
一番最初になんかこう手掛けて感触を得た仕事っていうのはどういう。
そうですね、あの、うん、展示会とかに一緒に、まあ、お客さんと行って、でそこでまあご紹介をいただいた方が、やっぱりこう海外にちょっと視察に行きたいですと、でもある作物なんですけども、はい、それの原産地が中国 で、
ほうほうほうほう、
でそこを見てちょっといろいろ経営の計画を立てたいって、うん、実際その方はもうその作物で日本で一番大きい農家なんですよ。でやっぱり世界を見たいっていうのをいきなりいただいて、うんうんうん、あ、これ僕の得意どころだと思って、もう現地の中国のある省のところの方に連絡をして全部アレンジをして
つながってるわけですね。
はい、で農家さん見に行って、うん、でその作物の加工業者も見に行って、
う
ん、っていうところで最初ご縁がつながって、うん、今もお手伝いをしているっていうお客さんがいらっしゃいます。
もうそれまでのいろんなご自身の経験が、
そうですね、もう人脈含めて全て生きたとが最初の案件だったので、
うん、うわーすごい
嬉しかったですね。得意どころの中国に行きましたし。
あ、そうですよね、はい、そしてそのフードボックス、あの今日今ラジオを聞いた方がどういう会社なのかなっていうのを前回を聞いてないと分かんないかもしれないんですけど、農業と異業種、食農業界と異業種をつなぐというそういうのを目的に作られた会社なんですよね。
そうですね、まあ、そういったところに近い領域が多いんですけれども、うんうん、実際はやっぱりこう農家さんからご相談を受けることが多くて、はい、こういうことをやりたいんだけれども、うんうん、人手が足りないとか、うんうん、そもそもそういうところどうやってスタートしたらいいから分からないっていうようなご相談が来ることが多くて、それを一緒にこう整理をさせていただいて、うん、じゃあこの半年とか、うん、ここから1年はこの 1,2,3 を優先順位にやっていきましょうっていう、まず整理をさせていただいて、う
ん、なるほど、
じゃあこの1と2に関してはうちがこういうお手伝いをできますよっていうのをまあご提示させていただいて、一緒にこう動いていくっていうことが多いですね。例えば、ある作物で作るときにやっぱりフードロス、
はい、うん、
がかなり出ますと、はい、もう2割ぐらい出ますと、やっぱそれって今まで捨ててるわけなんです、すぐもったいない、
はい、
それを活用して、まあ、加工事業っていうのをやっていきたい、
はい、
その時はパウダーにしたりピュレにしたり冷凍にしたり水煮にしたりいろいろしたんですけど、常温で日持ちが良くていろんなことに使ってもらえるというのは最終的にパウダーを選ん でそれで作ったパウダーを今飴の業者さんに売って飴とかタブレットにしていただいたりとか、ドリンクスタンドに追加で栄養素をプラスするっていう風にしてやったりとか、あとはまあ介護とか離乳食に使っていただくとか、フードロスで今まで捨てていたものを一時加工してちゃんと長持ちする状態にすることによって販路を探して使ってもらうっていうようなトータルの取り組みをやってたりします。
素晴らしい。それで収入にももちろんなるわけですからね。
そうだから捨てていたところなので、正直2割減ってたところが、ちょっともちろん加工にお金はかかるんだけれども、一つの形になるっていうのは素晴らしいなと思います。これがすごい生きたなと思う。やっぱコロナで皆さんこう野菜廃棄されてたじゃないですか。あれってまあやっぱりもう賞味期限が短いので捨てなきゃいけないんですけど、そういう時にもすごいご相談をいただいて、パウダーにして置いておけば2年間持つんですよ。
ああそうなんですか、
はい、で一応10分の1になるんです。1キロの野菜が 100g なんです、
う
ん、
で
かさばらないじゃないですか、
うんうん、保管も可能だということ
ですね。そういうことですね。だから結構いろんな用途があるので、かさばらずに常温で長く置いとけるっていうので、まあ、パウダーは面白いなと思って、そのお客さんと一緒に、まあ、逆に言うとその機械を作ってるメーカーさんも一緒に取り組んだりさせていただいてます、
へ素晴らしい。もう本当に合ってるですね、
そうですね、転職
ね、本当ですね、は
い、やっぱり農家さんどう言ってもやっぱり人手が足りないんですよね。そういうことをやりたいけどもやれないっていう状況が絶対あって、はいはいはい、そこを僕らが代理で動くんですよ、
なるほどね。で
計画を作って農家さんはいやってくださいではなくて、じゃあそれ僕らが引き受けて一緒にやる部分あるんです。だから代理営業もしますし、その農家さんに代わって電話もしますし、その農家さんに代わって商談もするんですよ、でここが多分今までの農業コンサルタントって言われる方々との違いですね、
なるほど。だからそこがフードカタリストなわけですね。
そうですね、ちゃんとこう一歩突っ込んで、異業種とかも、まあ、あるネットワークの中に行って、それで農家さんにとって新しい何かを作るとかプラスになるっていうところが、まあ、僕らが得意としているところでもあります。
あ素晴らしいですね。あのお父様がね農業やられてて、
はい、
で継がなくていいと、であのいろんなことに目を向けなさいって言われて、
はい、
でまあ、そういう中でこの道を選んで、結局農家を継がれたのは妹さんの方だ。
そういうことです。なんかまあどちらかというと地元に帰ると僕のポジションはないわけですあの農家を継がなかったやつ、
うん、あそうだ
が東京で起業して九州に仕事に帰ってきてるって、
うん、あそうだ
よく笑われますけど、あなたのお姉ちゃんすごいねとか言うんですけど、あれ妹なんですよっていう、
そうなんだ、はい、妹さん頑張ってるんですね。
いやすごい頑張ってると思います、うん、やっぱり4年間で観光農園直売所カフェ全部作って、
うん、
でもうインバウンドの方とか、まあ、今ちょっとコロナで厳しいですけど、うん、バスツアーを誘致してやっているので、うん、もう彼女は彼女の世界ができてますね。
そうなんだ、
多分こんなファミリーいないんじゃないかなそのうちファミリーで売り出したいなと思って
あいいですねそれもね、はい、その辺ちょっとこうカタリストとしてちょっとそうです、ね、新たな計画を、
はい、でもまあそういう形で仲いいですね、切磋琢磨します。
そうなんですね、それがプロとして頑張ってらっしゃるということなわけですね、
はい、
で、まあ、起業したのが2019年7月
ですね、はい、
でそのコロナ禍というのはフードボックスとしてはどういうふうな位置づけ。
そうですね、運が良くというか私の会社自身はそんなに影響はなかったんですけど、うん、やっぱりお客さん側のやっぱりこう農家さんであったりとか、はい、一般企業さんとかはやっぱり販路がなくなったとか、まあ、そういうふうに大変な状況の方もいらっしゃるので、まあ、できるだけそこに僕らができることは、あの注力させていただいて動いてるっていうのは状況ですね。なのでも
う
本当にこうもう相談はすごい来るんですよね。だからもう1時間でもとりあえず悩みを聞かないと、話す相手がいないんですよ農家さんって。自分が言っても一国の主ですし、誰に相談したらいいのってなった時に相談する相手がいないので、そこにはなれるわけじゃないですか、こういう可能性があるんじゃないか、こういうことできるんじゃないかって、そこはもう本当に自分の時間が許す限り受けようと思って受けてましたね、はい、
あ素晴らしいですね。今このラジオを聞いてる農家さんもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、元気をねくださったなという気がしますけれども、あの将来的にはこういうことやりたいんだっていう未来像みたいなのあるんですか。
そうですね、まあ、本当にやりたいことはいっぱいあるんですけども、最終目標は世界平和なんですよ。
ほう、
いやこれあながち間違ってなくて、なぜなら、全世界の人々に食料が行き渡った世界があるとしたら、争いって起こらないですよね。
確かにね。
であとはもう一つ思うのが、美味しいものを食べて怖い顔をする人いないんですよ。
確かに。
なので食農業界に携わっている人間としては、最終目標は世界平和なんですよ。 たらその手前にやっぱりフードボックスとしてやらなきゃいけない事業ってのはいっぱいあると思ってます、うんうんうん、だけどもそこっていうのはただの通過点であって、やっぱり僕は世界で仕事をさせていただきましたし、そういう面から見てもやっぱり世界平和に少しでも食、農業界の立場からですね、貢献できればいいなと思います。
なるほど、なんか SDGs という考え方、
まあ、ですね、はい、まあ、サステナブルであったりとか、ね、やっぱりそういうところっていうのは、ね、先ほどのフードロスもそうですし、やっぱり持続可能な農業っていうのも重要なわけじゃないですか、やっぱそういうところって民間レベルでも全然取り組めることあるんですよ。だからやっぱそこっていうのは民間レベルから変えていけるところで、自分が影響力を、まあ、出せるところでしっかりやっていこうかなと思ってます。やっぱり僕自身が農家出身でもありますし、やっぱり今家族もまだ農業してますし、今後もやり続けます、はい、なのでやっぱ僕自身は食農業界を裏切ることもできないですし、やっぱりそこに真摯に真面目にですね、地に足をつけて向き合うっていうのが、まあ自分のまあ唯一の強みかなと思いますので、やっぱりそこを体現していきたいなと思っていますので、ぜひ農家の皆さんで何かご相談があればお気軽にいただければ、もう僕の時間が許す限り、もう365日24時間大丈夫ですので頑張りますので、はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。2週にわたってお越しいただきました、フードボックス株式会社代表取締役 CEO フードカタリストの中村圭介さんでした。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。今朝はフードボックス株式会社代表取締役 CEO フードカタリストの中村圭介さんからお話を伺いました。美味しいもの食べると人は笑顔になる、誰も怖い顔しないっていうね、本当に食料の安定供給をすることで世界平和をっていう、海外を見たからこそ言える中村さんの言葉に本当に心に響きましたけれども、美味しいものを食べたいよって思ってる方、中村さんの妹さんがやってらっしゃいますフルトリエ中村果樹園、こちらの福岡の久留米市の方で取ってその場で食べられるというような、そんなこともされているということでね、ぜひ笑顔になりにね伺ってみてはいかがでしょうか。この番組、皆さんからのメッセージを募集しております。番組へのご感想、ご質問、どんなことでも大丈夫です。アドレス agri@joqr.net でお待ちしております。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美桜でした。来週の日曜日もこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。